歩いてよみがえった心と体。愛知県安城市中島忠広。私立女子大学理事を辞した私は、昭和56年5月、家内と社員1名の小さな会社を作った。業績も順調に推移し、創業10年目には社員も50名近くになり、子会社も作って得意の絶頂にいた。子供がいなかった私は、この機会に社内から後継社長を選び会長になり、生涯現役を夢見ていた。健康面も毎年人間ドックへ行き、何の不安もなく、むしろ自信過剰気味でさえあった。タバコは1日100本以上、会社が終わるとはしご酒の日々、ウイスキーの水割り15杯20杯が当たり前、ウイスキーのつまみにはうなぎのバター焼き、レーズンバター、バターピーナッツ、白砂糖をたっぷりかけたトマトを好んだ。家ではとんかつ、すき焼き、牛しゃぶと肉食が多く、朝トーストの時はバターをチーズのように厚さ2ミリくらいに切り、食パン一面にぎっしり並べて食べた。平成5年6月7日、自宅近くの寿司屋でいつもの通り家内も呼んでウイスキーの水割りを飲んでいた。酔ったという経験のない酒豪の私に、店の主人と家内が、今日は珍しく酔っている、ろれつが回っていないという。私としてはそんな意識もなく、水割り10杯くらい飲んで帰宅した。翌8日の朝になって鼻づまりがし、少し息苦しさがあった。風邪だろうと家の近くの開業医へ行った。心電図で不整脈があると言われ、左肩に筋肉注射をされ、朝食後に飲むよう心臓薬が渡された。私はこのことをそれほど深刻に考えてもいなかった。一夜明けた平成5年6月9日は皇太子殿下ご成婚で祝日となった。会社も休みにしていたから、私はのんびりとテレビでご成婚の儀式を見ることにした。朝食のあと昨日もらった薬を飲み、テレビの前のマッサージ機に腰を下ろした。薬を飲んでから10分から15分くらい経っただろうか、突然目の前でパッという小さな音がして、急に激しい頭痛に襲われ、顔から油汗が流れ出した。目の前は真っ白で何も見えない。家内が救急車を呼ぶというのを近所に格好が悪いと断り、近くに住む会社の総務部長を呼んで休日診療の当直病院へ連れて行ってもらった。注射を打ってくれたが、激しい頭痛は一向に収まらなかった。夜になってやっと近くの開業医に連絡が取れ、翌朝近くの眼科医の診察の後、岡崎市民病院へ行くように指示された。市民病院で CT 検査の結果、脳梗塞と診断された。倒れてから丸2日後の入院となった。健康には自信があっただけに、予想もしない脳梗塞での入院は大変なショックであった。入院1週間目に後を託したはずの社長が病室へ来て、会長不在の会社経営は自信がないと一方的に社長辞任を告げ、翌日から会社へ出なくなった。私が1年がかりで口説いて入社した金融機関管理職出身の総務部長は、このことでノイローゼになり、 救急車で入院してしまった。経営者管理者不在の会社は混乱に陥った。幸いなことに私は手足口に後遺症はなく、両眼視野欠損2分の1以上の程度で済んだから、主治医に頼んで無理やりに入院22日目に退院させてもらった。激しいめまい、ふらつく体で会社へ出ると手のつけられない状態で、私の体力では事業の継続は困難であった。しかも家内は命あってのことと仕事への復帰に反対したため、私の方針で会社は一枚の手形も出していなかったにもかかわらず、断腸の思いで会社閉鎖を決意し、後輩の弁護士に依頼して会社の自己破産を裁判所へ申請、倒産した。私は会社借入金の個人保証をしていたので、新築7年目の自宅権利書を弁護士に渡し、会社清算のすべてを一任した。個人の預貯金はすべてストップされて引き出せず、わずかな生命保険と私たち夫婦の葬式費用にかけてあった冠婚葬祭互助会を解約、家内の妹夫婦が持っていた箱根の小さなリゾートマンションへ移った。幸い年金受給の年齢であったから、生活保護のお世話にならずに済んだ。66歳になって脳梗塞で倒れただけでなく、すべてを失った私にとって冬の箱根は優雅どころか心身ともに厳しかった。寒さと不便さ、生活のすべてはバスで1時間ほどの小田原市へ出かけなければならず、観光地であって日常生活を営む場所ではなかった。生涯現役どころか、激しいめまいと悔しさだけが一日中頭の中を駆け巡り、生きる希望も失っていた。師走のある日の深夜、家内の寝静まるのを見た私は、そっとマンションを抜け出し、近くにある芦ノ湖小尻観光船乗り場のベンチに腰掛け、入水自殺を考えていた。湖面を眺めていると、墨汁を垂らしたように真っ黒く、時々サラサラと風が吹いてきてさざ波を立てていた。飛び込んだら冷たいだろう、息苦しいだろう、湖底に沈んだら何かに引っかかって二度と水面に浮かぶことはないだろう、などなど、あれこれ考え出したら怖くなって飛び込む勇気がなく逡巡していた。その時、私のいなくなったことであるいはと思った家内が飛んできて私を見つけ大声で呼んだ。私はその声で我に返った。その後も何度か死の誘惑と葛藤することがあったが、その都度恐怖が頭を持ち上げ踏み切れずに生き延びた。敗軍の将として過去を知る人たちとは顔も合わせたくはないと思ったが、未知の年で悶々としていてはいつまでも精神的に立ち直れないと思い、平成7年12月土地勘のある愛知県岡崎市へ戻ってきた。さらに縁あって平成9年10月隣接都市の今の安城市へ移り、闘病倒産から4年経ってやっと悶々流転の旅が終わったように感じた。日頃脳神経外科の医師から脳卒中の再発防止とストレス解消のため歩くように言われていたが、めまいも残っていたのでなかなか歩くことができなかった。それが安城市へ移ってから 精神的に落ち着きを取り戻し、本格的に歩こうという気分になった。ただ歩くという義務感だけでは長続きしないと思い、家内が毎日買い物に行くスーパーへ一緒についていくことにした。そうと決めたら、近くのスーパーでなく遠くのスーパーへ行こうと相談。片道30分から1時間の距離にあるスーパーを選び、1日1万歩以上の早足スーパーウォーキングを始めた。タバコは入院と同時に一切口にしないようになっていたが、脳卒中で倒れてからは睡眠薬、便秘薬は手放せなくなっていた。それがスーパーウォーキングをやりだしてからいつの間にか不要になり、青臭かった野菜、生臭かった魚もおいしく食べられるようになり、過去への未練も次第に薄らいできた。退院してから7年間、毎日朝5時と夕方5時に体温と血圧を測り、スーパーウォーキングの歩数を記入した私独自の健康管理表を作り、月1回の脳神経外科の通院の時主治医に見せるようにしている。脳梗塞で倒れただけでなく、そのため全てを失うという二重の苦しみを経験した私であった。今では周りの人たちが私が脳梗塞で倒れたことのあるなど、誰もが信用しないほど心身ともに健康になったことに驚き、スーパーウォーキングによって仲の良い歩く老夫婦と近所での有名人になった。健康のために歩くということがこれほど良いことであったかと実感している。さあ出かけようと、今日も家内と二人でスーパーウォーキングを楽しむ毎日で、あれほど死の誘惑と葛藤したことなどすっかり忘れ、生きていてよかったと心の底から思い、生きる喜び白寿までの心境になった。